お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第2ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2ペテロの手紙2章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2ペテロ2章の学びをしていますが、2章の1節。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。一章では旧約聖書の中には神様の預言者たちがいて、彼らは 100% の正確さで預言をしたことを見ました。そして今ペテロは言います。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。イスラエルの人々の中には本物の預言者たちだけでなく、偽預言者たちもいました。その一つの例は、アハブとヨシャパテがアラム人たちに対抗して出て行った時のことです。彼らは何人ものバールの偽預言者たちを呼び寄せました。偽預言者たちはアハブとヨシャパテに戦いに行くようにと促しました。しかしヨシャパテはすぐに彼らが神様からの御言葉を受けていないことに気づき、ここには神様の本当の預言者はいないのですかと言いました。そこでアハブは言いました。いますよ。でも私は彼を牢に入れているのです。なんなら彼は私について何一つ良いことを言わないからです。今日いつでも自分たちについて何か良いことを言うのでなければ、とても多くの人たちは牧師を嫌います。アハブもそうでした。神様の預言者であるミカヤは、アハブに真実を告げましたが、アハブはそれを好きではありませんでした。でも人々はミカヤを連れてきました。そしてミカヤは大胆にアハブに、もしあなたが戦いに行くのなら、あなたは殺されますと言ったのです。アハブはヨシャパテを振り返って言いました。ほらね、彼は決して私について良いことを言わないと言ったでしょう。アハブがミカヤに耳を傾けなかったのは残念なことでした。なぜなら、アハブはちょうどミカヤがそうなるよと言った予言の通りに殺されてしまったからです。ミカヤは神様の本当の預言者でしたが、そこにはこの時、同時に何百という偽預言者もいたのです。ここには同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになりますと書かれています。新約聖書の言葉の研究という著書で有名なアメリカの聖書学者マービン・アール・ヴィンセント博士は彼の著書の中でこの偽教師というギリシャ語の言葉はスード・ディダスカロスという言葉で新約聖書の中ではここにしか出てこないと述べています。前にも言ったように、今日の教会にとっての危険は偽教師です。確かに彼らは危険です。では偽教師とはどんな人のことを言うのでしょうか。偽教師とは真理を知っているのに何かの目的のためにわざと嘘をつく者のことです。何か自己中心的な理由か、人々を喜ばせたいのか、 それともお金のためにそのようにするのかのどれかです。今日そのような多くの教師たちがいます。彼らは何が真理であるかを知っているのにもかかわらず、人々が彼らに言ってもらいたいと思っていることを述べ伝えます。それが偽教師です。確かに無知のせいで間違いを教える人たちもいます。過去の偉大な宗教改革者たちの一部と、使徒の時代の後の偉大な教父たちの一部は、今日私たちが固守することのないことを信じ教えました。私たちは一定のことに関して、彼らが完全に間違っていたと信じています。しかし彼らは偽教師ではありませんでした。彼らは自分たちが真理を教えていると信じていました。ですからそのことで彼らが偽教師の範疇に入ることはありません。偽教師は自分が何をしているかを知っており、わざわざそのことを行っているのです。現れるようになりますと、ペテロは廃墟の時期をずっと向こうの将来のこととしています。なんならその時期が訪れるのは、彼の死の後だからです。ユダもまた、この廃墟という同じ主題を取り扱っています。第二ペテロの手紙とユダの手紙があまりにもよく似ているので、一部の批評家たちは、一人がもう片方の手紙をコピーしたのではないかと言っているほどです。しかし神様は、何かを強調されたいとき、同じことを二回言われます。誠に誠にあなた方に告げますと、主イエスが言われたのはそのためです。主には誠には一つで十分なのですが、主が同じことを二回言われるとき、あなたは背筋を伸ばして耳を傾ける方が賢明です。ですから第二ペテロの手紙とユダの手紙に二回繰り返されているということは、神様が重要だと考えておられることなのです。でもユダが手紙を書いたときには、彼は教会の中にもうすでに偽教師たちがいると言いました。ついでながら、偽教師たちは随分早くやってきました。そしてそれ以来、ずっと教会の中に居ついているのです。この最初の節には、偽教師の定義が次のように書かれています。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。ここには滅びをもたらす異端と書かれています。これはキリストの贖いの御業を否定する異端です。そのことによって私たちは偽教師たちを見分けることができます。彼らは教会の中では教会メンバーに見えます。彼らは自分たちはクリスチャンだと主張し、偽善に隠れて秘密裏に動くのです。さて、偽教師たちは一部分真理の教理を持っています。カルトでも全く真理を持っていないというものは一つもありません。そのことこそが彼らをとても危険なものにしているのです。彼らが 100% 間違っているよりも1万倍も危険です。この教師たちは一般的に真理であることを一部分だけ信じています。だからこそ主は神様の子供たちに対して次のような警告をされているのです。マタイ7章の15節。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。パウロはまたエペソの教会に次のように警告しました。使徒の働き20章の29節。 私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。この羊の鳴りをしてやってくる狼たちが、群れを全くダメにして彼らを散らすのです。主が拒絶され、十字架にかけられ、蘇られた後の御国の状況を教えてくださったとき、主はこのことをはっきりと示されました。そのときには、ご自分の御国を建てられることはありませんでしたが、主は、天の御国は、種をまく人が種をまくようなもの、枯らしの木のよう、そして、パンダネのようだ、とも言われました。今日パンの中にパンダネが入り込んでいます。パンは神様の御言葉です。そして神様の御言葉のふりをして、とても多くの偽の教えが出回っているのです。第二ペテロ二章の二節。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。そして多くの者が彼らの公職に習い、と書かれています。偽信者たちは偽教師の後を追いかけます。しかし私は神様に選ばれた者がずっと騙されているということはありえないと思います。私は神様が多くのカルトや何々主義を容認しておられるのは、偽物を真の教会から引き離すためであると信じています。なぜなら、イカサマ氏はそのような者の後を追いかける者だからです。パウロはまさにそのようなことが起こることになると言いました。第一コリント人への手紙11章の19節にはこのように書かれています。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。言い換えれば、純粋な神様の子供は、そのような方向に行くことはないということです。主イエスは、私の羊は私の声を聞き、彼らは偽の羊飼いについて行くことはないと言われました。人々がそのような偽教師の一人を追いかけるのを見るとき、彼らは無知で騙されているか、あるいはわざと騙されているかのどちらかです。なぜなら、彼らはそれを信じて、いつでもその話を聞きたいと願っているからです。二章の三節。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持って、あなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは、昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。作り事の言葉とありますが、作り事というギリシャ語は、プラストースという言葉で、型に入れて作ること、または粘土や蝋や、人の意志などによって形作ることを意味します。プラストースというのは他の言葉に似ています。それはプラスチックです。ペテロがここで使っているのはその言葉なのです。今日あなたはプラスチックの水差しと、プラスチックのバケツと、プラスチックのお皿を手に入れることができます。プラスチックでできたものをほとんど何でも買うことができるのです。なんならプラスチックはどんな型にでも流し込んで何でも作ることができるからです。残念ながら自分たちが使えている人々によって型に流し込まれ形作られるプラスチックのようにどんな形にでもなる牧師たちがいます。彼らは自分たちの改宗が聞きたいと願っていることを言います。彼らは偽の、または人工の、あるいはどんな形にでもなる言葉を使います。最初に出てきたときに、新正統神学、ネオオーソドキシーがあまりにも多くの人々を欺いたのはこれが理由です。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。私が教会を牧会するためにカリフォルニアのパセデナにやってきたとき、だいたい同じ頃に もう一人の牧師が同じ町の教会にやってきました。彼は今日ほとんど世界中で知られている重要なリベラル主義者です。彼の教会のメンバーの一人が私の聖書クラスに出席していました。彼女は私に次のように言いました。ああ、うちの牧師の信仰は健全です。だってあなたが使うのと同じ言葉を使いますからね。そこで私は言いました。でも彼は同じ言葉で私が意味するものと同じことを意味していますか？彼女は確かにそうだと確信していました。しかしその後、イースターの日曜日に彼女は私に電話をかけてきて言いました。マギ博士、あなたがうちの牧師を批判するのは間違っています。今日彼はイエス様の復活のことを話したんですよ。そこで私は彼女に尋ねました。でもあなたは牧師のところに行って、イエス様が肉体を持って墓から蘇られたことを信じているかどうかを聞きましたか？彼女は答えました。そのような意味で言ったのだと私は確信しています。そこで私は彼女に言いました。私は彼がそういう意味で言ったのではないと確信しますが、まあ、とにかく本人に聞いてみてください。次の日彼女は泣きながら電話をかけてきて言いました。うちの牧師は肉体のよみがえりをただ嘲笑っただけでした。そこで私は彼女に説明しました。あの人たちは私たちと同じ語彙を使います。でも私たちの辞書を持っていないんですよ。言い換えれば、彼らは一見何かを言うかもしれませんが、重要なことは彼らが言っていることで何を意味しているかということなのです。ペテロは私たちに、偽教師たちは作りごとの言葉、偽の言葉、ただ型にはめて作った言葉で話すと言っています。彼らは自分たちが語っている相手の人々に自分たちの言葉を合わせます。彼らはこちらの聴衆には一つのことを言い、別の聴衆には違った話し方をします。私は一人の人を知っています。彼はもしファンダメンタル主義のグループの中にいるのなら、ファンダメンタル主義のメッセージをし、リベラル主義のグループを喜ばせるためには、彼らと同じようにリベラル主義になるのです。彼はプラスチックな説教者です。どんな鋳型にでも彼を流し込むことができます。そして彼は確かにそこに適応するのです。ではこのような偽教師の動機とは一体何なのでしょうか。シモン・ペテロはここでその動機を暴いています。ここにはまた彼らは貪欲なのでと書かれています。彼らがそのようなことをするのは彼らが貪欲だからです。貪欲は実際偶像礼拝の一つの形です。時にはそれが地位、名声、人気に対する貪欲であるかもしれません。彼らの多くはお金に貪欲です。続いてマギー博士はある伝道者について次のように述べています。その伝道者は力強くダイナミックに語り、なかなかの見せ物を上演していました。しかし彼は45分間、一つの聖書の箇所も読みませんでした。自分が選んだテキストさえも読まなかったんです。彼はたった三つか四つの説を部分的に引用しただけでした。彼は私という一人称代名詞を75回も使いました。イエス・キリストのことは11回しか言及しませんでした。メッセージの間、2分ごとに笑いが起こりました。 彼はなかなかのコメディアンでした。その後、招きがされたとき、20人ほどの若者たちが伝道者の促しに応えて前に出ました。でも彼らは何のために前に出たのでしょうか。彼らは福音を聞かなかったのです。今日アメリカではこれがあまりにも普通のことです。平均的な教会メンバーは福音を聞いてもそれがわからず、聞いていなくても聞いていないということを認識していないのです。これはこの時代の悲劇です。今日多くの偽教師がそこら中に増えています。あなたが耳を傾けるすべての聖書教師やラジオ牧師を点検するように強くお勧めします。私のことも点検してください。私は神様の御言葉を正しく、まっすぐに教えているでしょうか。私が神様の御言葉を調べて、ちゃんと神様の御言葉をまっすぐに教えているかどうかを考えてください。そして自分自身のことも点検してみてください。神様の子供である者はみんな、自分が信仰に立っているかどうか吟味しなければならないのです。またここには、また彼らは貪欲なので作りごとの言葉を持ってあなた方を食い物にしますと書かれています。言い換えれば、これら偽教師たちはお金のために教えているということです。多くの立派な宣教団体があり、また多くの立派なクリスチャンのラジオ番組がありますが、残念ながら一部にはただの販売促進以外の何者でもないような団体もあるのです。偽教師の印の一つは、その人がプロモーターであるということです。その人はあなたに神様の御言葉を述べ伝えることなど興味がありません。ただあなたから何かを得よう、あなたを食い物にしようとしているのです。またここには、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありませんと書かれています。詩篇73編の詩篇記者は、悪者が自分たちの罪をうまくやりおおせていること、あるいは記者にそのように思えたことに煩わされました。でもその後、彼は神様からの答えをいただきます。私は主の聖所に入っていった。彼は聖所で何を学んだのでしょうか。彼が聖所で学んだことは、神様が悪者に対して責任を持っておられ、必ず彼らを正しく裁かれるということだったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偽教師たちによって廃教が持ち込まれるというテーマで、第二ペテロの手紙2章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。